トマスという人物が出てきています。彼はイエス復活を他の人たちから聞いたのですけれども、信じずイエスの手に、の首跡に、また脇腹の傷に入れてみなければ絶対信じないと、言い張った人です。見ないと信じないというのは、信仰者にとって、自分を傷つけてしまう行為になります。見ないで信じるのが信仰者であり、またその信仰というのも、救われることによって、聖霊によって与えられるものであります。自分の力で信じるのではなくて、救われたものは聖霊によって信仰を与えられるというのが、道筋であるのです。神の働きかけに対してアクションを起こすというのも信じる、そのものになってきます。私たちも、仮に自分の親しい人、愛する人が死んだ、そして復活したと聞くと、トマスのように、当然言ってしまうのです。トマスはイエスを愛していた人です。もし復活のイエスの話が嘘だったら、またショックを受けてしまうから、自分で触れてみなければ絶対信じないと言ったのかもしれません。新約聖書にイエスが十字架にかかって死なれた、そして復活したとあるのですけれども、私たちは当然見たわけではありません。聞いているだけなのです。なのでイエスの死、そして復活は見る見ないの話ではなくて、自分が神の一方的なある出来事に対して信じるというアクションを起こすか起こさないかの話になります。イエスが死んで復活した、それを自分の意思でもって信じようとする、恵みを受け取ろうとするならば、その人は救われ、信仰者としての歩みになっていくのです。生前のイエスは、ラザロという男の人を生き返らせました。弟子たちもそれを見ていたんですけども、イエス自身が死なれたとき、もうおしまいだと思ったわけです。復活したという証言者が出てきましたけども、信じませんでした。なぜラザロの復活を見たのにイエスの復活は、信じられなかったのか。復活させるイエスが死んだから生き返らせる人はもういない。またはイエスの処刑というのは公開処刑でなされ、ローマ兵士により死が確かに確認されたから、いろいろな原因があるかもしれません。この疑い深いとレッテルが貼られているトマスは、聖霊を受けた後、インドという違う国に布教し、そこで殉教したというふうな説があるのです。で、そのトマスなんですけども、 この時、復活、イエスの復活の人たちが言う話を信じませんでした。そこで、再度イエスが、トマスがいた時に現れると、彼は信じて、私の主、私の神よと言ったのです。私の主、私の神よというのは、この方こそ私の神です。私のすがりつく対象です。という信仰の告白になります。まあ、トマスという人物が出てきますので、そこから教えられることを見ていきたいと思います。イースターというのは、イエス・キリスト、その復活を覚える、祝う日となっています。先週がそうでありました。まあ、キリスト教は三大行事があり、イエス幼子誕生を覚え、称えるのがクリスマス。復活は先週あったイースター。そして聖霊降臨を覚えるのがペンテコステになっています。日本において有名なのは順から言ってクリスマス、そしてどちらかというとイースター、最後にペンテコステとなるでしょう。今日の箇所にはイエス復活物語ではなく聖霊が降臨するよということにも触れていました。まあ、イエスはローマによって公開処刑されました。しかし、3日目にイエスが復活したという証言者が出てきたのです。まず、マグダラのマリアでした。他の福音書では、エマオへの道というところで、イエスがご自分の二人の弟子に現れた。その二人も証言者となりました。しかしイエスは人たちにまだ現れていなかったのです。人たちはマグダラのマリアの復活証言を聞いても信じません。そしてその日の夕方、彼らはユダヤ人を恐れ、自分たちのいる家の戸に一つになって集まり、鍵をかけていました。自分たちも捕らえられ、殺されるかもしれない、と思ったのです。この人たちは、聖霊降臨後になると、恐れることなく伝道していきますが、この時は恐れていたのです。で、この時の彼らに、復活されたイエスが来て真ん中に立ってユダヤ式の通常挨拶、あなた方に平和があるようにと言われました。まあ、通常の挨拶をしただけなんですが、このイエスが言うからこの挨拶が深い意味になっていくのです。イエスは十人の使徒にご自分の手と脇腹の傷跡をお見せになりました。まあ、使徒たちはそれを見てイエスだと信じたのです。で、イエスは言われます。21で、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。です。まあ、いきなりこういうことを言われました。つまりこれは父なる神がイエスを十字架にかけるため、救いの技を行うため使わされた。もうそれが終わったわけですけども、今度イエスがあなたたちを使わしますよと言われます。人たちは聖霊降臨を伝道して行き、各地が違うところに行って、またほとんどの人が殉教しました。 この福音書を書いた使徒ヨハネは殉教はしませんでしたが、迫害ゆえに最後は島流しにあったのです。そこで黙示録を書いたと言われています。使徒たちがこの時恐れていた彼らにそれができたのは、復活のイエスが21節で言われたように遣わしたからでした。あなた方に平和があるように私もあなた方を遣わすと言われたイエスが、目には見えませんが共にいたからなのでした。さて、続いてイエスはどういうアクションをしたかというと、そう言ってから彼らに息を吹きかけた、そして言われたとあります。聖霊を受けなさい、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残るとです。聖霊を受けなさいと言われました。信じる、イエスを救い主として信じるアクションを起こすことによって、聖霊を受け、人は救われる。そういう新約時代になっていくのです。聖霊というのは、神と人を結びつけるバンドのようなものです。イエスを私の救い主と信じ、救われる人は皆この聖霊を受けるのです。新しい存在となると表現されます。この誰の罪でもあなた方が許せば、以下の23節の言葉ですけれども、カトリック教会とプロテスタント教会で受け取り方が違ってしまいました。カトリック教会では、教会の指導者の権威を指しているとすると思いますし、プロテスタント教会では、これは信じる者は誰でもそれだけで救われることを言っている、万人祭司だというふうに取るかもしれません。人たちは、聖霊を受けた後に外に出て行って教会の指導者となって、イエスはそんな人たちを通し教会を通し働いて行かれました。初めの教会は小さいものでありました。しかし復活の主イエスが共にいてくださった。そして時代とともにキリスト教は広まって、後にローマの国教にもなっていきます。困難の中での人たちの働き、教会の働きは、実は聖霊の働きによるものだったのです。使徒言行録というのがあります。それは別名、聖霊行伝を行って伝えると呼ばれ、中心となって働いているのは、人間ではなくて聖霊だったからです。イエスは彼らに現れ、人たちに現れ、初めの挨拶、次の言葉、そして次に息を吹きかけたとありました。つまり息というのは聖霊を表していて、人はそれを受けることで神と結ばれて新しい存在となるのです。旧約聖書の初めに、神がアダムを創造するとき、塵から土から人をかたどった、そして最後に命の息を吹き入れて、それが生きるものとなったと表現されています。しかし、人は皆アダムの罪ゆえに、失落面となり、神から見て死ぬものとなってしまいました。だからイエスの十字架と復活という 救いの技により、人は信仰によって救われ、神の息とも言うべき聖霊をいただきて、再び生きる者、神と結ばれるようになるのです。イエスによる息の吹きかけ、今日のところは、再創造を表すとも言えます。当初、使徒たちはイエスがなぜ死ぬ必要があったのか理解できませんでしたが、聖霊降臨を悟ることができました。イエスの十字架と復活が私たちの喜びの出来事であったんだ。ということを外に出て伝えていきます。この時はユダヤ人を恐れていた人たちでしたが、イエスによる息を受け、聖霊を受け、新しいものとされ、派遣されていきました。さて、今日の前半部分で、人たちに現れたイエスだったのですが、そこには、使徒トマスだけはいなかったのです。で、他の使徒たちはトマスにこのことを伝えました。25節で、私たちは死を見たと言ったのです。しかしトマスは否定したのです。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないと、私も見ないと信じないと言ったのです。信仰というのは見ないで信じる。今の時代がそうでありますが、トマスは自分も見ないと信じないと言ったのです。そして、約一週間が過ぎます。その間、人たちはトマスに、本当にイエスが復活したんだ、現れたんです、と言ったでしょうが、トマスは信じなかったのです。そして約一週間、八日の後、人たちはまた、家の中にいて、戸に錠をかけて集まっていました。トマスもこの時はいたのです。そこへイエスがまた前と同じようにいきなり現れて真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと、まずユダヤ式の挨拶を言われます。そしてトマスのこともご存知でこう言われました。トマスに、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものでなく、信じるものになりなさい。とです。トマスの今後のことを思ってそう言われたのだと思います。イエスは彼に、私の体に触れ確かめてみなさいとも言われたのです。そこでトマスはもう認めざるを得なくなり、28で、私の主、私の神よと言ったのです。で、イエスは最後に彼に言われます。私を見たから信じない、信じたのか。見ないのに信じる人は幸いであると言われました。このように、この章でヨハネ福音書は一見終えている感じです。しかし後に、ヨハネの弟子が21章を加えた。これも必要だと思って加えたらしいのです。本来はこの20章で福音書はおしまいであります。本来はイエスとトマスの場面で終わっている。最後なので何らかの意味があるのではないか。というふうになるのです。この時、当初、人たちは、イエスが十字架の受難に遭われた時に、 見捨てて逃げていってしまいましたが、復活されたイエスは彼らを咎めることはここでしておりません。通常の挨拶、イエスが言うからもっと深い意味もありますが、また今後のことを伝えられました。彼らは罪許されて、この復活のイエスによりこの世に派遣されていきます。ヨハネは本来の最後の節、二節分で、もう本書の目的をこう書きました。この他にも、イエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、これはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。そのために書いたと、記しています。イエスを信じ、救われ新しい命を受けます。そのものがトマスのように、私の主、私の神よと告白することが著者の願いであったでしょう。はじめこの時、ここで人たちはユダヤ人を恐れて隠れていました。しかしイエスはあなた方に平和があるようにと言われ、彼らを派遣されていったのです。使徒言行録に書かれてありますが、人たちは、またイエスを信じる者は困難な状況がありました。しかし復活されたイエスが、すべての敵を打ち破ってくださる方であるので、信者は世にあるものに打ち勝って歩んでいくことができたのです。死というものに対しても信仰を持って、立ち向かうことができたのです。一世紀の教会はユダヤ教の人のからの迫害があり、信者は村八分にされたそうです。また、ローマの迫害もあり、有名な歴史上のネロ皇帝による迫害も起こり、殉教者も出たのです。人たちのほとんどは殉教したと言われています。そういう困難の中、恐れず外に出て行けたのは、彼らが聖霊を受け、イエスが共にいてくださったからです。今の私たちもイエスを信じ救われます。しかし依然この世には恐れがあるのです。そんな中、同じように復活のイエスが私たちに21で、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす、と言ってくださるのです。そしてこのように言ってくださる方に対して私たちもトマスが言ったように28で私の主、私の神よと寄りすがる信仰をいただいて歩むことができるのです。イエスの復活を覚えるイースター、先週がそうでありました。復活は私たちがこの世で困難がある世で生きていく希望となる出来事です。聖書は人たちの失敗を正直に描いております。ユダの裏切り、またペテロの三度イエス否認、そして今日のところのトマスの疑ってしまう姿をです。また今日のところで、ユダの欠けた11人の人たちは、怖くなって、家に一つになり、戸に鍵を閉めていたのです。私たちも復活のイエスがいないと、共にいてくださらないと、このようになってしまうかもしれません。復活されたイエスが私たちにも現れて、私たちにも復 深い意味での挨拶をし、この世に送り出してくださる。また私たちも、私の主、私の神よと告白するように、イエスこそ、すがりつく、神生きる拠り所と確信して歩んでいけるのです。私たちの時代、恐れるものは自分、他人、その他いろいろあります。ある人は恐れのゆえに希望を失ってしまう人も実際中にいます。しかし、救われる人は困難がある中でも彼らのように生きていく、送り出されて派遣されていく事実が、希望が、慰めがあります。今の私たちはどこに派遣されて行っているでしょうか。当時の人たちはそれぞれ違う場所に派遣されていきました。まあ、今の私たちで言うと、私自身であるならば牧師という立場が、まあ、そうでありますし、ある人は役員として、まあ、派遣されていますし、ある人は他の奉仕などが与えられていますし、またそれぞれの各生活の場所というのがあるのです。私たちはそれぞれ違うところで派遣されています。恐れがある中派遣されています。しかし私たちはどこに行っても大丈夫という信仰を持つことができるのです。イエス復活により、今の私たちにも同じように出会って、派遣してくださる。私たち信者は永遠に寄りすがるものが与えられています。まあ、再度申しますが、復活されたイエスは私たちにも21節のように、あなた方に平和があるように、父が私をお使わせになったように、私もあなた方を使わすとあって、私たちもトマスのように28の私の主、私の神よという告白を聖霊によっていただいて歩むことができます。この関係が私たちも与えられるようになりました。この世のせいでイエスが復活のイエスが共にいてくださる希望、慰めがあるということです。今日の誰は復活権限でありました。これは私たちにも与えられている物語となります。お祈りをします。天の父なる神様、復活されたイエスが今も罪ある私たちを許し、また恐れが依然ありますが、その世でイエスが共にいてくださり、派遣してくださいます。それゆえに私たちは、すべての敵を打ち破ってくださる方への希望、慰めがあります。またトマスの信仰告白のように、生きる信仰も与えられます。どうか御心にかなうものとしていってください。本日、足利東教会の亡き信仰の先達たちを覚え、昇天者記念礼拝をお捧げしています。魂が天国で憩い、永遠の安息に預からせてください。それに続く私たちですけれども、復活のイエスが共にいて、すべてを導き、御心にかなった歩みができますよう支えてください。教会の群れの者、その家族関係者を覚えます。病、課題を抱えている者に、癒し、平安、良き治療、情報などを与え、心、体の重荷を減らしてください。このお祈りを、救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。